FM797 原発災害特別番組。この番組は主に福島原発に関する情報を NPO 法人環境市民と NPO 法人京都コミュニティ放送の共同制作で放送いたします。こんばんは、環境市民の下村静子です。福島原発、7月の19日に政府は東電が発表していた工程表のステップ1を達成したというふうに発表しました。これは目標としていた放射線量の着実な減少が見られたということと、それから安定的な冷却に達したというふうに把握をして発表したということからなんですけれども、しかしその汚染水処理に関して言いますと、このシステムがうまく動いているかというと、皆さんご承知のようにトラブル続きです。そしてなおかつですね、稼働率が高いかというと、これも決して、うまく目標通り進んでいるとは言えないというのが、現状です。そこで今日は京都大学原子炉実験所助教の小出博明先生に、この汚染水処理について、今後どうなっていくのか、あるいは放出された放射線量は、本当に安定して、減っているというふうに考えたらいいのかなど、わからないところたくさんありますので、ご質問していきたいと思います。小出先生、こんばんは。
こんばんは。
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
さて最初にですね、今汚染水処理の話をしていたんですけれども、この政府の方は汚染水処理 の、 その浄化システム、循環中水冷却システム自体が作動したことによって安定的な冷却に達したというふうに発表したと私は理解しているんですけれども、このことについて先生どのようにお考えになられているでしょうか。
とんでもないことです。
とんでもないこと。
はい、
はい。
まずその安定的な冷却ということですけれども、はい、原子炉の中がどうなっているかすら未だにわからないのです。
はい。
例えば事故に突入した原子炉は1号機2号機3号機というのがあるのですが、
はい、
いずれも5月の半ばまでは原子炉の炉心と呼ばれている部分の真ん中までは水があると政府と東京電力が言ってきました。
はい。
しかし5月の半ばになって1号機に関しては原子炉建屋の中に作業員が入ることができるようになって、
はい、
原子炉の水位計というものを調整した結果、実はもう炉心の中に水がなかったと言い出したのです。
はい。
水がないというならばもう原子炉は溶けるしかありませんので、メルトダウンをしてしまっていたと東京電力も国も認めました。
はい。
もし本当にそうだとすると、およそ100トンもの重量があるものが炉心なのですが、
はい、
そこが2800度を超えて溶けてしまったということですので、
はい、
炉心を入れている原子炉圧力容器と呼ばれている鋼鉄の容器もまた溶けて穴が開いたと私は思います。
はい。
そうなりますと溶けた炉心が格納容器というものの底に落ちているわけですけれども、その格納容器というものも、もともとは鋼鉄の厚さ3センチ程度の薄い鋼鉄の容器ですので、
はい、
それに溶けた炉心が接触してしまえばまた穴が開いてしまうということになるはずです。
はい。
そうなってしまうともう冷却もへったくれもありません。
うーん、
もう何をやってもダメという、そういう状態になっているはずなのです。
うーん。にもかかわらずその安定的な冷却に達したという言い方を、はい、しているというふうに記憶しているんですが、
はい、あきれた話ですね。
今の小出先生の話を聞くと、何をもってしてその安定的な冷却に達したと言ったのかがさっぱりわからないですよね。
そうです。もともとは冷温停止という言葉を政府と東京電力は使っていたのですが、
はい、
冷温停止というのは、テクニカルタームというか 原子力をやってる人間の間の、まあ、専門用語なのですが、
はい、
それは原子炉圧力容器のという、まあ、圧力釜があって、
はい、
その中に炉心というものが正常にあるという状態で、
はい、
それを冷やすことができて100度以下にできるというのが冷温停止
な
のです、
はい、
もうすでに炉心が溶けてしまって圧力容器にも穴が開いてしまって、
はい、
そこから炉心がもう下に落ちてしまってるなんていうことであれば、
うん、
冷温停止なんていう言葉自身が全く意味のないものなのです。
そうですよね。でも今でもまだその工程表のステップ2の、ところでは1月にはその冷温停止っていうようなことを言ってるわけですよね。
そうですね。いや本当に呆れた人たちで、まあ、彼ら国と東京電力は最大の犯罪者なわけですけれども、今回のその犯罪者がいまだに自分たちの、まあ、罪をですね、
はい、
なんとか取り繕おうとしているわけですから、
そ
んなものをまともにこちらが真に受けていてはいけないと思います。
なるほど。そうすると、まあ、その全くそのまやかしのなんか表現をしているということ で私たちはより注意深くその今後のことを見ていかなければならないということになるんだと思いますが、
はい、
先生が前におっしゃってくだ教えてくださったその1号機で、
はい、
すでにメルトダウンしてさらにその、今も教えてくださいました格納容器も溶けてそのさらに下に落ちていると穴が開いているはずだというふうにおっしゃいました、
はい、
でこれメルトアウトという言葉を、はい、最近耳にするようになったわけですけれども、はい、この核燃料が、まあ、おそらくそのコンクリートの上に落ちてそれが溶けていってるんじゃないかって先生おっしゃってたんでしたっけ。
はい、
はい、これがさらにずっと土の中に入っていくとこれどうなるわけですか。
1979年だったか80年だったかに、米国の映画で、チャイナシンドロームという映画がありました、
はい、
それは米国の原子力発電所で原子炉が事故になって炉心が溶けてしまって、
はい、
溶けた炉心が地面にめり込んでいくと、どんどんどんどんめり込んでいって、地球の中心を通り抜けて反対側の中国に飛び出してくるという、まあ、そういうブラックジョークの映画だったのですが、
はい、
そんなことにはもちろんなりません。で、私は溶けた炉心が地面を溶かしながら下に沈み込んでいったとしても、
はい、
多分5メートルあるいは10メートル程度で達したところで固まるだろうと考えています。
は
い、本当にそうかどうかはよくわからないのですが、
はいはい、
多分私はそうだと思いますので
固まる可能性があると、
はいはい、でそうなって地下水に接触してしまいますと、
はい、
汚染が、まあ、あちこちへ流れて出てしまいますので、
はい、
地下水が接触する前に地下水との接触を断つような壁を防壁を地下に作るしかないと私は思っています。
はい、まあ、地下水があるわけでそこに触る前に、
はい、
壁を作ると、
はい、
これ先生その技術的にはできることなんですか。
もちろんできます。
できること、
地下に要するに穴を掘って、はい、そこにコンクリートでも何でも打ってですね、はい、地下水が入り込まなければないようにすればいいわけですから、
はい、
技術的にはできます。ただし、
はい、
猛烈な被爆環境でそれをやらなければいけない。
そうですよね。その、はい、その燃料そのものが土の中に入り込んでいってるわけですから、それはずっと放射能をこう出し続けてるわけですよね、かなり強力に。
そうです。
そこに壁を作るとなると、
はい、
例えばその範囲といいますか大きさといいますか、
はい、
どれぐらい離れた距離で作られるんですかね。
溶けて落ちていく炉心から直接出てくるガンマ線自身は、
はい、
もう5メートルも離れればほとんど遮蔽できますので、
あ
まり気にしなくていいと思います、
はい、
ですから現在ある原子炉建屋と呼ばれている建物をですね、
はい、
外側にいずれにしても穴を掘るしかありませんし、そこにとにかく穴を掘り進めるということが必要だと思います。ただしすでに、原子炉の中から放出されてしまってきた放射性物質で、はい、原子炉建屋周辺も猛烈な汚染を受けていますので、その場で穴を掘ろうとすればそれだけで被爆をしてしまうということになります。
うーん、 しかしまあそれをしないと、さっきおっしゃったみたいに地下水に触れてしまうと、また猛烈な汚染が広がってしまうと、
はい、
いうことになりますよね、
はい、
今でさえその、まあ、劣悪な環境の中で作業されている、方たちがおられるわけですけれども、さらにそこにまた危険を加えなければならないというようなことになってしまうわけですね。
そうです、私はそう言ってるわけです。本当に困ったことですね。
そうですね、はい、そうすると、まあ、しかしその、まあ、やらなければその影響がさらに広がるということになると、これ政府もやろうとするんですかね。一応なんかステップ2のところになんか、遮蔽壁みたいな設計みたいなのは入ってましたよね。
はい、はい、ですからいずれにしてもやらざるを得ないと思います。
それとですね、もう一つその、まあ、放出されている環境中に放出されている放射線 の、 量なんですけれども、
はい、
まあ、少なくなっているというふうに政府は発表しましたけれども、これ出続けているわけなので、総量としてはそのどんどん増えていっているというふうに考えてもいいわけなんでしょうか。
もちろんです。毎日毎日出ていますので、
はい、
今まで出てしまった放射性物質の量に上積みがどんどん進んでいるということですね。ただし毎日1日ごとに出る量というのが、
はい、
事故当初の3月の中旬に比べれば随分減ってくれているという、そういう意味です。
あ、そういうことなんですね。よくそのチェルノブイリの時はこれだけ出たけれども、福島はそうじゃないんだみたいな言い方をしてですね、大したことないんだみたいな、どうもニュアンスをですね、植え付けようとしているような言い方の場合があるんですけれども、先生からご覧になって、これ福島はまだ止まってないわけですよね。
そうです。
ということはその本当に何が起きているかということを見ると、止まっていないことっていうのは、それだけでそのリスクがどんどん増えていっているというふうに考えていいんでしょうか。
もちろんです。
そのあたりのなんかこう発表の仕方と、それから私たちのところに情報として降りてくる時のどうもなんかギャップがですね感じられて仕方がないんですが、
はい、
今現在ですね、そのどれくらいのその総量が放出されているのか、放射性物質ですね、それは分かっているんでしょうか。
政府の言ってる数字はもちろんあるのですね。
あるんですか。はい、はい、はい。
チェルノブイリ原子力発電所の場合には、
はい、
520万テラベクレルという放射性物質が出たと。で、今福島の場合には大気中に77万テラベクレル出ていますと政府が言ってるわけで、
はい、
約まあ6分の1ぐらいがすでに出ていると。
うん、
で、一方現在汚染水というのが敷地中に約12万トンあるわけで、
はい、
そこの中には80万テラベクレルあると言っていますので、それもまた6分の1に相当しています。合わせれば、まあ、チェルノブイリ原子力発電所の事故の3分の1に相当するものがすでに出てしまっていて、現在事故がまだ進行中でこれから出るかもしれないという瀬戸際にあるわけです。
これ当初そのチェルノブイリと比較して何分の1だとかって言い出した時には7分の1とかっていう数字 でだからそんな大したことないんだっていうふうに言ってましたけれども、今先生がおっしゃったようにその汚染水と合わせるともう3分の1ぐらいまでのところに来ているということなんですよね。でまだそのいつこの汚染水がなくなるかとかですね、あるいはその環境中に放出されている放射性物質が、止まるかっていうのは目処がつってないという状況なんですよね。
そうです。もちろんもう私だってこれ以上出てほしくないし、収束に向かってほしいと強く思っていますけれども、
はい、
本当に収束に向かっていて、これから大量の放射性物質の放出はないと自信を持って言い切れるような状態にはないのですね、今は。
例えばですね、その汚染水に関して言うと、その汚染水の、その浄化システムをとにかく作れたんだからって いうようなことを言うわけですけれども、はい、これが、まあ、あの新聞なんか見ていても決してその稼働率があの高いわけではないですよね、
はい、
ここもだからその完全なものになっているというわけではないと考えればいいんですか。
もちろんそうですし、汚染水の処理なんて実はどうでもいいことなんです。
どうでもいいこと、はい、
はい、汚染水を処理したって放射能がなくなるわけではないのです。
うん、
で水の中から別のところに、まあ、粘土鉱物の中に移すとかですね、
はい、
沈殿を作って落とすとか言ってるんですけれども、はい、放射能そのものがなくなってるわけではないのです。ましてややったところで水はどうにもならずにそこに残っているわけです。で今現在12万トンあるわけですけれども、
はい、
それは原子炉建てやタービン建てやトレンチ建て坑ピットというような場所に溜まっているのですね、
はい、
そういう場所は全てコンクリートでできている建物です。コンクリートってもちろんどこでもひび割れしているのです。ですからすでに今現在もどんどんどんどん水が地下に漏れていってしまっているということなのであって、その一部を浄化するとかしないとかそんなことはどうでもいいこと、まずは汚染水を漏れない構造物のところに移さなければいけないということな
ん
です。
うん、
そういうことにあの皆さんの、まあ、関心から目をそらさせるというようなことで今汚染水の浄化という作業が行われていると私には思います。
今あの先生がおっしゃられて確かにそうだなというふうに感じたのは、まあ、あの本当にあの19日の段階で汚染水を浄化してその冷却に再利用するように、できたんだと、これで浄化システムが構築できたんだ、水素爆発もこれであの窒素を充填してその防止することができたんだっていう、なんか成果を一生懸命にあの伝えたんですけれども、その陰でできてないことの方がまだ山積していると。
もっと重要なことが何もできていないのです。
そうですよね。これ先生あの今後ですね、まあ、先ほどのお話によるとそのいつ一体その収束していくのかっていうのはもうちょっと想像ができないというようなことだというふうにお話しされたんだと思いますけれども、
はい、
もう本当に全くその収束の目処っていうのはつかない状況なんですよね。
今のところは目処はありません。その原子炉の中がどういう状況になっているかということ、
うん、
そのことがわからないのですね。
うん、
例えばその今壊れているものが火力発電所であれば簡単です。
はい、
壊れたところに行って調べればいいのです。
はい、
ボイラーのとこが壊れている、配管のとこが壊れているってゆっくり調べて、そこを一つ一つ修理すればいいのですけれども、原子力発電所の場合には壊れている場所に近づくことすらができない。どこが壊れているかを知ることも、計器を調整しに行くことすらできないという、そういう現実の前で今もがいている
んですね。そうですよね。まだまだその、周りにも放射性を、高濃度の放射性を帯びたその瓦礫なんかもいっぱいあって、そこからも、まあ、放射性物質がいっぱい出ているというわけですよね。放射能が出ているということですよね。
はい
はい、先生が今一番すべきだと思われていることっていうのはどういったことでしょうか。
発電所の中で言うなら、
はい、
まずはやはり原子炉を溶かさないようにしなければいけないというのは一番初めからの要求ですから、
はい、
とにかく原子炉の中に水を送る、外から入れるということでもいいし循環でもいいけれども、
はい、
とにかく水を入れ続けるということです。はい、そしてすでに溜まってしまっている汚染水というものを一刻も早くどこかに移す、漏れない場所に移すということですね。私はそのためにタンカーといっても3月から行ってるのですけれども、一向に実現しないまま今日まで来ています。それから発電所の敷地の外で言うならば、
はい、
猛烈な汚染がもうすでに周辺で生じてしまっていますので、
はい、
子どもたちを逃がすということです。
そうですよね。福島市ではその、学校給食なんかの、その材料に関して、給食センターできちんとその放射性の濃度がどれぐらい、になっているのかっていうのを調べるというようなことを言い出してますけれども、それだけじゃないですもんね。
もちろんです。もちろん給食に、学校給食の食材に放射能で汚れたものなどを使ってはいけませんので、はい、きちっと調べて、なるべく汚染の少ないものを子どもたちに与えるということは必要ですし、校庭の、表土の剥ぎ取りとかですね、もう様々なことが必要ですし、一番いいのはやはり子どもは今汚染しているところからどこかに逃がすということです。
そうですよね。居続ける限り、ずっと被爆してしまうという状況に変わりはないということですね。
そうです。
はい、ありがとうございました。お忙しいところ、はい、時間を超えてお話しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都大学原子炉実験所助教の小出博明先生にお話を伺いました。今日先生から伺ったお話をもう一度、振り返っておきたいと思います。私が最初にお尋ねした、政府が、東電が発表したその工程表に基づいて、政府は7月19日の段階ですでにステップ1の目標としている放射線量の着実な減少を達成したと、それに加えて安定的な冷却に達したというような発表をしました。それに関して先生は、原子炉の中が今現在どうなっているか、不明であると。1号機は中に入れた結果もう水がないことが分かって、メルトダウンしていることも分かったんだと、メルトアウトまでしていると、その状況にあって、その安定的な冷却ができているというようなことは全く当てはまらないというようなお話をされました。そして、冷温停止、政府が、東電とともにですね、来年の1月には冷温停止へというふうな計画をしているわけなんですけど、この冷温停止という言葉に関しても、これは圧力容器の中に燃料が正常にあって、それが冷温状況になった時に初めて冷温停止という言葉を使うんだけれども、今お話ししたように1号機の場合はもうすでにメルトアウトしてしまっていると、そのことをもってして冷温停止というような表現は全く当てはまらないのではないかというようなお話をされました。そしてこのメルトアウトという状況なんですけれども、今1号機では、格納容器も、穴を開けてですね、下のコンクリートに、落ちていると。そのコンクリートも、どんどん、溶けて地面に燃料がめり込むような形になっている。そうなってくると、今度は地下水に触れる恐れがあるんだと。この地下水に触れる前に何とか止めなければならないということなんですけれども、5メートルから10メートルあたりでひょっとしてこの、核燃料自体固まる可能性があるので、早くこの遮蔽壁、壁を作ってですね、なんとか地下水に触れないような、状況に持っていかないといけないというお話でした。しかし、ご承知のようにこの、燃料をですね、燃料の周りに遮蔽壁を作ろうとするとですね、今、瓦礫、これ高濃度の瓦礫ですね、汚染された瓦礫がある中で作業しなければなりませんし、建屋の、すぐ外に、そういった穴を開けてですね、壁を作っていくということになると、ここでもまた大きな被爆の危険性があるということなんですね。現在この福島原発では1日あたりだいたい1500人前後の方たちが作業に当たっていると言われていますけれども、この方たち、少しほんのわずかだけその作業環境といいますか、作業以外の時のですね、環境が改善されたというふうには聞いていますけれども、それでもですね、今現在も床に毛布を敷いて睡眠しなければならないというような状況で、熱中症の方が何十人も、一日のうちに、起きて、そして不眠の状態という劣悪な環境の中で働いておられるわけですね。その方たちにさらなる被爆という危険を犯してもらわなければならないというのが現状だということでした。 そして先生は、今一番しなければならないこととしては、原子炉内のことで言うと原子炉を、溶かさないように水を入れ続けるということが一番大事なんだと。そして汚染水に関しては、浄化をしてもしなくてもそれよりももっと漏れないようにすることの方が大事なのではないかというお話をしてくださいました。コンクリートでできている建屋であるとかそういったところは、漏れている可能性が非常に高く、その漏れ続けているのをなんとか防ぐ、これを、考えなければならないと。そのためにはですね、汚染水を浄化してシステムを循環させるというよりも汚染水を移すということの方がやはり大事なのではないかという話をしてくださいました。そしてまた、今非常に気になるのが福島の、子どもたちの状況です。小学校では先ほど言いましたけれども、市内43の小中学校に、給食を提供している4カ所の給食センターにその放射性物質に対する、検査ができるような機械をですね、設置してそこに食材を持ち込んできてもらって検査をするということを、2学期からスタートするというふうに言いました。しかしですね、これももちろん重要なことで内部被曝を避けるためには、絶対的にしてもらわなければならないことなんですけれども、もうすでに環境中、大気中にですね、汚染された放射性物質はまだまだ出続けているということでもありますし、それからすでに周りにですね、落ちてきている放射性物質がたくさんある、そういうところに囲まれた中で、学校に通ったり、勉強したりというような状況が続いているわけなんですね。ですから、早くとにかく子どもたちをそういう環境から遠いところに離すということがとても大事なのではないかというお話をしてくださいました。夏休み中子どもたちは、ひとときですけれども、例えばここ京都にでも、夏休みキャンプということでね、来てくれたりとかするんですけれども、できれば、それをですね、もう長期間、学校ごと疎開をできるような形にでもして、早く、一刻も早くですね、放射性物質の、ないような、ところで子どもたちが過ごせるようなそういう環境を作っていかなければならないというようなことも考えられるかというふうに思いました。まだまだこの福島原発の放射性物質の放出は止まっていません。ということは放出される放射能の総量は増え続けているということです。もうすでにチェルノブイリの事故と比べて福島原発から放出されている放射能の総量というのは、チェルノブイリ原発の事故の時の3分の1にまで達しているということでした。収束のめどはまだ立っていない状況の中、私たちはこれを、もっと、正確な情報を出してもらえるような方向で、求めていく必要があるというふうに思います。さて、お届けしてまいりましたこの FM797 原発災害特別番組ですが、今回で一旦終了ということになりました。今後環境市民ではユーストリームによる独自の配信を予定しております。詳しくは環境市民のウェブサイトをご覧いただきたいと思います。準備ができ次第放送を始めてまいります。配信を始めてまいります。そしてコミュニティ FM ラジオカフェといたしまして、今後はまた新たな企画で改めての放送を考えていく方針ということです。今後ともよろしくお願いいたします。では環境市民ではまたユーストリームの配信でお会いすることになります。今日はこの辺で失礼いたします。